さあ今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。今日は番外編ということで、関西ツアーに出ているとある宿から、そのとある宿というのはどこにあるかと申しますと、滋賀県の彦根市にある某ホテルから今日はお届けしてみようじゃないかと思っております。いつもこういう時は司会太郎が登場するんですけども、今日は珍しくバイオリンの高杉成子が登場いたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はのんびりした成子とのんびりした純ちゃんでどんな番組になるんでしょうか。例のいつものコーナーもちょっと旅先でやってみようかななんて思っておりますので、楽しみにしていてください。そして旅の中で起きた物語なんかも話しながら番組進めてまいりたいと思っております。どうぞ今週も最後までお付き合いください。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。 愛と風のようにからスタートいたしました。はい、というわけで私たちは今関西ツアーの真っ最中でございますけども、
はい、
はい、今日は何もないんだよね。
そうです、
はい、
乗り日ですね。
乗り日、乗らない日ってやつです。
乗ってはいませんね。
そうですね、移動はないんですけれども、宿でいろいろおのおのやることをやってという時間になってるんですけども、
はい、
このツアーは11月8日からいろいろ回ってまいりましたが、うん、宝塚と、うん、兵庫の宝塚と大阪の四条なわって、うん、そして京都の城陽、うん、それから奈良の下市とやってきた次の日にこの番組収録しているんですけれども、
はい、
いや私たちのやっぱ悪い癖で、
そうね、
本当に毎回同じ話してるかもしれませんけれども、あの8日の前だから7日の日に入って、
うん、よし、それは乗り日ですね、
うん、乗り日ですね。で明日から頑張ろうねっていう時にね、やっぱりこう頑張ろうねって思いすぎちゃうのね
士気をね高めるためにね、
高めすぎる傾向があってねいやでも宇多田ピザのことをご存知の方は知ってると思いますけども、高杉成子は宇多田ピザのお酒部門で 横綱として大君臨してるわけですけども、
辛かったですね。でもね、
あそう、
あれそうじゃなかったっけ、
辛かった、なんかこうつらっと飲んでるような気するんだけどもね。
飲んでる時はね、
うん、
最後まで楽しく飲んでます。
そう飲んでるんですけどもね、次の日になったら意外と覚えてなかったり、
ね、
意外です本当に。
そうですね、
うん、でも次の日ケロッとしてるでしょ、
うん、
いややっぱ代謝がいいんだねでなんかこう私なんか血液検査してね、なんかガンマがどうのどうのってもう必死になってこうどうにか数値を下げよう下げようってこう頑張ってる最中、全くその気ないもんね。
ね、でも血液検査しばらく行ってませんから、
うん、多分大丈夫だと思います。行かなくても大丈夫だと思います本当に健康体です。
いや、ありがたい。
宇多田ピザの基本は健康であるっていうところが、
ね、うん、
大事です。
体が資本ですからね。
はい、でそんなあの士気を高めた翌日2度目の宝塚市の公演やってきたんですけれども、いやここにあの追っかけの方が来てくれて、
うん、
あの名前言っちゃってもいいと思うんですけども、西部さんというおっちゃんがいるんですけども、はい、この方は奈良県の生駒市というところに住んでいる方なんですが、うん、いや例えば私たち北海道のツアーずっとやってた時なんかは、うん、もう何十公演見てるんですとか、うん、人によってもう100回200回超えてるっていう追っかけの方とかもたくさんいるんですけど、うん、その中でもこの米西さんはですね、米西のおっちゃんはですね、もうこの関西の方でも10回近く来てくれてるんですね。
そうですね、
初めはあのレインボーラムネ持ってきてくれて、
そう、1個までしか買えないという、う
ん、いねえ、でこう写真もいつもファイルにしてくれて、そうなんです、
手作りのね、
そうちゃんとね、うん、なんかなかなか行けないけれども、うん、その中でも確実に行った時は、
うん、
待っててくれる、うん、来てくれるっていう方がいるっていうのは本当に嬉しいことで、
嬉しいですね。
うん、まあ、しょっちゅう行かないとダメだなって思いますね、うん、
はい、
はい、あの西部のおじちゃんにもらいたいものあったら、うん、あのぜひ呼びかけといた方がいいじゃないですか
ね、いつも美味しいものいただいてね。
そうですね、そろそろレインボーラムネも、
レインボーラムネ
来てもいいということですので、この番組どっかで聞いたら西部さんよろしくお願いいたします。
おねだり
タイムでございます、じゃあありがとうの意味も込めて、
はい、
もう一曲お届けいたします。
滲む街の日を 二人見ていた。桟橋に止めた車に持たれて、泣いたらあかん、泣いたら切なくなるだけ。ホームタイト大阪ベイブルース、俺のこと好きかあんた聞くけど、ホームタイト、そんなことさえわからんようになったんか。大阪の海は悲しい色やね。さよならをみんなここに捨てに来るから、しかないような男やけれど、一度だってあんた憎めなかった。逃げたらあかん、逃げたら唇噛んだけど、ホームタイト大阪ベイブルース、川はいくつもこの街で、大阪ベイブルース、今日で二人は終わりやけれど、ホームタイト、あんた私のたった一つの青春や。
思い出しましたよ、この曲聴いて、うん、あのかつて、うん、この旅が始まる前にこの曲を、うん、歌ってCD になったんですけど、はい、悲しい色やねを歌う時に、うん、私はその時リアルを求めてたんですよ、
うん、あーなんか
覚えてます
覚えてます
覚えてます、うん、本当に大阪の海が悲しい色をしているのか、うん、私は確かめに行ってこようと思いますと、
はい、
チープさんに言ったところ、
はい、
お前行ったところでただの汚い海だぞと言われてその海が悲しく見えるかどうかは、うん、その人の心の中にあるのだと、うん、いうようなことを言っていて、うん、まあ確かに何でもかんでも見ればいいってもんでもないよなーなんて
なるほど、
ね、
そのお話ね覚えてますね、うん、してましたね、純子ね、
確かにね、うん、いやその道端に咲く花が美しいと思うのは、うん、その花がじゃなくて、うん、こっち側が
そうね、
そういう気持ちになってる時に
その時にね
思うってことだよね、
そうですね、
うんうん、同じものを見ても、うん、そう感じる人と感じない人がいるっていうのはね、うん、やっぱり心の中に答えがあるんですよね、
うんうんうん、
でもそろそろ大阪の海も見に行ってもいいかなって、
そうですね、
はい、うん、行きましょうね、
そうですね、
うん、見に行きたいとこありますか、
見に行きたいところ、
うん、
行ってないところやっぱり行きたいですよね、島根とか、
そうね、鳥取とか、
鳥取砂丘にちらっと行きましたよ ね、 なんか写真ラクダと一緒に写真撮るだけで何千円も撮られるような、
いや信じられないねいや本当信じられないね、いや砂丘はすごかったね、う
ん、
確かにものすごい力ある、うん、もう北海道には絶対にない景色なんで、うん、無駄にはしゃいじゃいましたけど、うん、あれ長靴の貸し出ししてたよね、
してたね、うん、砂のためだよね、砂入るから、
うん、そうそう砂丘行きましたね、うん、沖縄も行ってないし、ね、
沖縄も行ってない、うん、
そう考えると10年目の旅してますけども、うん、意外とまだ行けてないところがあるんだよ ね、
うん、重ねている地域がある、
うん、
一方で、うん、一度も行っていないところも
ある、
あると
ということは知らないお酒もあるでしょうし、
うん、そうでしょうね、
見たことのない魚とか、ね、食べ物もあるだろうし、
う
ねうん、楽しみだね、
うん、
やっぱりこう元気なうちにどんどん走っとかないと、うん、ねえほら、
ねえ飲めなくなっちゃったらもう楽しみ半減しますから、
そうそうよ大変よ、元気なうちに旅を続けていこうと思ってますけども、うん、そして四条を縄って行って、うん、いやここでもねまた追っかけの元気のいい女の人たちが、
そうですね、
でその方たち一番前の席座ってくれてたんですけども、嬉しかったのが、うん、歌旅という曲を最近歌ってるんですけども、うんうん、その曲を聴きながら、うん、もう滝のような涙をですね流してるのを、
ね、
一番前でこう、うん、ステージから見えた時に、こっちもなんかもう胸がグッとなってしまって、
そうですね、
うん、いやーなんか歌も旅を始めた最初の方にできた曲なんだけども、うん、今もなお、
うん
うん、生き続けてるというか、うんうん、いいね、
うん、なんか育ってきてる感じがありますね、
嬉しいです、うん、また会いに行きたいと思います、うん、いや各地本当にたくさんの方が来てくれていて、うん、特にですね行ってきた奈良県の下市、うん、町、
はい、
町っていうのかな、
町って言ってましたね、
町下市町、いやここの町に行くまでの間も、うん、なんて言うんでしょう、山そして柿だね、柿です、木になるね、はい、柿がたくさんあって、うん、いや建物もものすごく歴史が深いなっていう建物ばっかりで、うん、着いたら着いたで まるで親戚のおじちゃんおばちゃんたちのようなテンションのものすごくナチュラルな
そうですね、よかったですね、
ねよかったね、うん、ここでまた帰り際にたくさんいただき物を、もらっちゃいまして、
もらいまして、
おいしい梅干しと、
そう、
おいしい牡蠣と、
牡蠣と
牡蠣、牡蠣、
牡蠣、
おいしい牡蠣と、ね、あの何、木がものすごく木工品っていうの、
あ、杉が、
うん、あるみたいで、有名みたいで、うん、お祝いの時に使う用の箸とか、うんうんうん、あとなんかいろいろね、うん、くれましたね、
柿の葉寿司、うん、初めて食べましたよ、
ね、柿の葉に包んであって、うん、その中に、サバの、うん、
お寿司
ですね、そのまんまですね酢はそんなに効いてなかった、
そんなに効いてないですね、あの棒寿司とかよりも、も
ライトな感じで、
うんうん、
で一度も食べたことない人はその笹の葉ごと食べるやつがいるという
葉っぱごとい
るらしいんですけども、私たちはあの、うん、予備知識が少しだけあったので、うん、ちゃんと
歯
を剥いて食べることができましたけども、うん、あの葉っぱも何殺菌
の、うん、何でしょうかね、
殺菌効果があるみたいで、少しは日持ちするようにうまくなってるんですね、うんうん、あれに日本酒がまた合うこと、
そうです ね、
ね、また飲んじゃいましたね、美味しいものと美味しいお酒はつきものでございます、
うんうん、
今回もたくさん美味しいものいただきまして、
いただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、明日の活力になります、
うん、
じゃあもう一曲お届けいたします。
Discovery Music.jp Discovery Music.jp Discovery Music.jp
チープで。衝撃ですか？
何ですかこれは。
チープでしょ。
チープでポン、
うん、あの
チープでポン
というコーナーなんですけどもあまりにもあの何かと安っぽいんでこのコーナーのあのねそういう安っぽい、いつもうさちゃんとですね安っぽい箱に入った安っぽいネタについてあの安っぽく、話し込んでるっていうコーナーなんですけども、はい、今日は、うさちゃんいなかったのでうん、代わりにディレクターのダル君のポンで
ポン
やらせていただきました。やっぱりこう男性のねダル君のここほっぺたに肉ついてますから、うん、熱いからこう音がこうこもった感じになってますから、ね、もうこれこういうポンもありますよということで、ね、今日のチープでポンのコーナーはこれはですね関西圏に多いでしょうかね、この杉薬局グループのですね、緑の袋の中に入った、旅にまつわるお題がいっぱい入ってるんで、うん
はい、
これを引いてそれについて2人で話し合っていこうという感じです、はい、じゃあなりちゃんまず引いてみてください、はい、どうぞ。何でしょうか。
何でしょうか。大好きなご当地飯。
はい、
お
いろいろ食べてきたでしょ
う。そうですね、
うん、意外とこう、うん、公演の、あのやってる最中はお昼とかは、
うん、
あのお弁当が多いんですけど、うんうん、夜になるとね、うん、いろいろ食べれるよ ね、 ね、
そうね。
なんか印象に残っているおかずっていうかあの食材とかある？
いいね、あるよね、
うん、
つい最近だと、
はい、
ラーメンね、
おーラーメン
美味しいの食べましたよね。
食べましたね。あのブログにも書いてありましたけど、
全部無添加で作っているスープに、
うん、
私が食べたのはレモンラーメン、
うん、
レモンの渋みが出ないように切り方まで、
うん、レモンの切り方までね、
そうこだわって、その方おじちゃん一人でやってましたけど、お寿司の職人さんだったんですよね、前ね、
だったみたいです。
それまで、
うん、
だからもう徹底してましたね、
うん、
お好み焼きにしても何にしてもね、うん、
素材を生かすってことにものすごくこだわって、うん、その、
うん、
ほとんど車庫の中にあるような店なんですけど、うん、
車庫でしたね、あれは
車庫でしたでしたけれども、うまいんだわ。
美味しかったですね、
うん、で、何レモンって言ったら広島、瀬戸内海のレモンが有名なので、そっちの方のパーキングとか行ったらよく名物レモンラーメンとかって言ってますけども、うんうんうん、ダル君がかつて食べたレモンラーメンはもう、うん、あの渋みが強く出すぎちゃって、
う
ん、
そうそう、
がっかりだったらしいんですが、
うん、輪切りだとダメって言ってましたもんね。
言ってた、
うん、輪切りのレモンが乗ってたんですもんね、
うん、
山のように
、
うんうん、でも
美味しかった。
そこの屋台屋さんというおっちゃん、うん、自分のことをおっちゃんって言ってましたけどもせやからって言ってね、おっちゃんが作ってくれたそのレモンラーメンは絶品でしたね。
美味しかったですね。
うーん、また行きたいね、
うん、
うん、
あとほら、あとは麺といえばうどんもね、
うどんもね、うどんはどこだね、やっぱりうどん県は全部うまいですけども、
いい、吉田うどんも美味しいですもんね。
美味しかったね、うん、絶妙なスープだもんね、うん、このラジオでもよく、うん、もう毎回言ってきましたけども、
うん、あれでも四国のうどんとはまたちょっと全然違う、
違うね、
うん、四国の、
はい、
うん、
で宇多田ビザはあの米にしても麺にしてもコシのあるのが大好きなので、うん、そうやっぱり茹で方がいい、
うん、
絶妙なところで、
そうです
ね、あそこの小金はあれはどこだ、
うん、
あのいつか
あそこに泊まった時ね、
三間です、はい、
三間です、
うん、徳島ですね、
三間、
うん、
ですね、
はい、そこにある小金という店にはそのうどんも抜群なんだけど、アジフライ、
アジフライ、
これですよ。
あれはね、
揚げたてのサクサクのふっかふかの、
うん、
安いんだよね、うん、してね、セットで絶品です、
ね、札幌でうどんなんかもう頼みたくなくなっちゃいますね。
なっちゃうよね、わかります、うん、ぜひ皆さんも行った時は訪ねてみてください、うん、次のお題いってみましょうか、
はい、
じゃあ私めくってみます。
はい、何でしょうか。
ピロリン、
ピロリン、
旅の楽しみもうちょっと高い声の方がいいかな。旅の楽しみこれはたくさんあるよね。
あ、そうね、そうですね。
あ、もちろん、うん、あの公園で今まで出会ったことのない人たちに会えることとかっていうのはありますけれども、うんうん、それ以外で、
以外でね、
うん、やっぱり食べ物とかになっちゃうよね
なんか続いたなって思っちゃったね。
いやね、いや続いたなって思いました。
でもね、楽しいですよね、
うん、だって私たちあれですよ、朝ごはん食べながら昼ごはんの話してますからね昼ごはんの食べながら夜ご飯の話して、うん、 そうですね、それぐらいしかなくなってくるんだね、うん、
やっぱそのみんなで揃って食べるっていうのが美味しいですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
部屋で一人ぼっちでご当地の美味しいアジフライを食べるだなんて考えられないもんね、うん、うまいね、そうだねっていうその会話ができないとね、やっぱり食事ってそういうもんだね。
大事ですよね、
うん、
部屋飲みもそれもすごく楽しいですもんね。
そうね、
うん、
コンビニで買った2リットルだ、うん、4リットルだの月経感を、
うん、
紙コップで飲んで、
そうですよ、
そうですよ、
ですぐほら隣に帰ればいいだけっていうのもあって
安心感が、
飲みすぎます
ね、本当に真似しないでください皆さん。
だから街中だろうが何だろうが関係ないですね。
関係ないからね、そういうことです、どこでも私たちは楽しめます。
はい、
それじゃあ1曲お届けいたします。
信じて
今日の放送は滋賀県の彦根市のとあるホテルの一室からお届けしております、
はい、
北海道再び座の純子と
成子です、
はい
はい、
それでは引き続き
まだやるんですねこれ
やりますよもう最後までいきますからね、はい、じゃあ次、
はい、どんどんいきましょう、
はい、
じゃん2009年、
うん、
純子30歳成子28歳の旅から変わったなと思うことですって。
そんなのいっぱいありますよね。
そうね、
シワが増えたまあ、ね、その代わりです。
そうですね、ご飯食べるの早くなりましたよ私すごく。
いや、なりっこは本当に早くなりました。ご飯だけじゃなくても、歯を磨くスピードに関しては私と大張るぐらい早くなりましたね。
純子早いかったもん、
うん、
本当に最初楽屋で聞いて
びっくりしてたもんね。ってほん
とシャカシャカシャカシャカシャカシャカ
って磨いてたんですけども、気づいたらなりっこも同じ音で磨くようになってまして
大変。
いや、時間との勝負だからね。
そうですね、
でも早く磨いた方が磨けてる気がしない？
うん、早くってブラッシングの速度のことでしょ？
そうブラッシングの速度。
そうですね。
だってゆっくり3分やるのと早く3分やるんだったら、早く3分やった方が、
より回数をね重ねてる、
そう
ですね、
もう電動にしろよって言われちゃうかもしれませんけど、私はあんまり好きじゃない
です。でも私も好きじゃないですよね、
なんでですかね。
なんだろう、なんかこう動かさないで待ってるっていうのがなんか
あれだ、磨いてる感が必要なんだ、でもいいらしいですけどね、ツルツルになるんですけど ね、まあ、私と成子はこのまま、高速歯磨きで頑張っていきたいと思います
アナログでね、
はい、まあ、他にもきっと変わったところはたくさんあるんでしょうけども、それはお客さんに判断してもらいましょうか。
そうですね
そうですね。じゃあ次の話いきたいと思います、
はい、どんどんいきましょう。
次はテロリン、
テロリン、
変わった宿。
あー、これは
もういっぱいあるね。
あるんじゃないですか、いろいろ
いっぱいあるんじゃない。なりちゃんそれぞれの部屋で変わってたりとかしたらその人しか知らないもんね。
いや、まあそうですね、でもやっぱり最初の衝撃はあれ、はい、あれですよ。これは名前言わない方がいいんですかね。
町の名前だけ言いましょうか。
聞こないですねそうすればほらみんなわかる
北海道のね、
もう至る所に何体もの人形がね、
はい、
ここのスペースは日本人形、
はい、
こっちのスペースはフランス人形、
はい、こっちはぬいぐるみ、
能面がこう部屋のね、
うん、
上に能面が、そうですよ、
そうですよ。
それでお湯が出なくてお風呂が極寒なんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、あれは困ったもんです。で、
水圧も低くてね、なかなか洗い流せないという、でそれは地元 の水道課の方に直接交渉しまして、それはうちで何とかしときますのでって言っといたので、はい、今度泊まりに行ったらきっと
戻ってるかもしれない、
はい、水圧は戻ってると思います、でもそこを行くと盛り上がっちゃうからまた行くと思いますけどね。
そうですね、
はい、いいでしょ、変わった宿ね、いや例えばあまりにも経費を節約するがあまり、宿泊費500円とかね、かつてなんとか研修センターとか、天井から、コンセントがぶら下がってるような、
そうですね、
はい、
充電を天井から携帯をぶら下げて充電するっていうとことか、
布団をかぶっただけで風邪をひくっていうそんなとこ聞いたことある？
確かにありました、ありました。
安眠のものじゃないのよ、そこのは。もうなんかこう、かければかけるほどこう体を壊していくっていうね、そういうところもありましたよね。 いろいろあったね。
そうですね、
うん、なんか落書きの数が異常にあったところもあったしね、うん、そう考えると最近すごく人間的な健康な宿に泊めさせてもらってるね。
今日も快適ですしね、
うん、あとあの血の気のない犬がいるところとかね、うん、それ別に宿関係ないんですけど
ね、うん、でも知恵とかはやっぱり一人でこう営業に行ったりとかして、
そうね、
あの送られてくる写真を見るとかなり面白そうなところに、うん、なかなか泊まってますね。
何一番今盛り上がってるホテルが何だったっけ、いつもドミトリ
ー、ドミトリー、うんうんうんうん、世界のドミトリー
っていう宿があるんですけど、すっごい安くて、うん、いろんな国の人たちが泊まっていたりとか、ねうん、男子と女子が分かれてたり分かれてなかったりするらしいんですけども、うん、いやもうさすが知恵だからね、うん、友達増やして頑張ってるんじゃないかなと思いますけども、うんね、一回泊まってみたいね、
うん
うん、宿の面白い宿っていうだけで本が書けそうな気もしますけども、皆さんはどんな変な宿泊まったことあるでしょうか、もうちょっと行きたいんですけども話しすぎたのでもう一曲お届けしたいと思います、
はい、
汽車を見送った。女
今日は杉薬局グループの緑の袋ビニール袋に入ったテーマを読んでっております。次は、私なりちゃんかな。いいか、聞いて。
じゃらん。旅の必需品、普通の人は持ってなさそうなもの。
はあ、
はあ、
私たちだから持ってるグッズ。
グッズ
なりちゃんありそうですね。なんか
なんだろう、
ダルのスーツケースには絶対入ってないみたいなものが。
入ってないもの、入ってないもん。でもとにかくポーチが多い。小分けにしてる風呂敷とかポーチとか、
はあ、
はあ、なんでもかんでも、は
あ、この間ねなりちゃんと同室の時にですね、あの蓋が開いてたので遠くからね見て数えたんですよね。遠くから見て数えただけでも10は言ってましたね。
そう、
すごい、
何かと小分けに
して。あれ ポーチなかったらもっと物入るんじゃないの。それ考えたことないの。
いや、あの中でごちゃごちゃになって探すの時間かかるのが嫌なんですよね。
なるほどですね。でもポーチの中にポーチも入ってるでしょ。大変よね。
そういうものもあるけど。
そうだよね。そう考えるとスーツケースの中にあの仕切りを作れるスーツケースがあればポーチいらずになるかもしれないですよね。
そうですね。でもその時によってやっぱり
量違うからね。
量違うから、そう、あ、うまく本当にあの再び号と同じような感じで、
はい、
うまく敷き詰めてる。私のトランクなんて言ったって小さいですから。
そうなんです、
そうなんです、
よく入ってるよっていうぐらい、
うん、だからね、
素晴らしい。
ポーチは必需品。
そうですね。いや本当そうですわ。カバンの中にも入ってるからね、
う
ん、
そうですね。
私はね、うん、絶対、
うん、
この私と同じ年代の人たちはスーツケースにそれは入れてないだろうなって思ってるのが、
うん、
延長コード。
あ、でも、
はい、
めっちゃ必要。
そう、便利なんですよ。
そう、手に入れなきゃ。
そうそう、ホテル行きますと、
うん、
あの新しいとこだとベッド の、
うんうん、
その頭のところにコンセントのプラグがついてるところはもうあるんですけども、大体のところがテーブル側についている、
うん
うん、となると携帯の充電コードだけではちょっと短いなのでね。そこテーブルの上に目覚まし時計を置いておくと、そこまで起きて止めに行かなきゃいけないっていうことになっちゃいますからね。
うん、
あと床に転がってるとか。
そうですね、
うん、なっちゃいますので延長コードですね、
うん、あ、それね、そうですね、
うん、
1メーターぐらいのやつ
ダメダメ、1メーターじゃ足りない。3は必要ね。私今使ってるの2メートルなんですけども。
なるほど、
2メートルでギリかな。3あったら結構
いける、
いける。でさらにはその先っぽにタコもついてます、うん、あのタコつってもね、オクトパスじゃない、オクトないですよ。あのちゃんと二口になるようになってますので、
なるほど、
ぜひぜひ皆さんもって言ってもあれですけども、
うん、でも思ってる、そう思う人絶対多いと思う。
思います。そうなんですよ、必要です。
そうですね、
はい、じゃあ、
はい、
最後残り
いきましょう。
早めに
じゃん
話せるだろうか。疲れを取る方法、元気でいるためにしていること。
うーん、
あるんじゃない、なりちゃんは。次の日にこう持ち越さないための工夫みたいなのやってんじゃないですか。
次の日の行動にすぐ移れるように、
うん、
あの準備しときますね。なんかこうカバンの中から探してどうのこうのって、こうあなんかイライラするみたいな風にならないように、
前の日に
そう、どんなに飲みすぎても次の日普通にスタートを切れるように準備しておく。
えらい、どんなに酔っ払って帰っても必ずお風呂入ってますしね、
うん、夜中に起き出す時もありますけどね。
ありますけど、準備、あ、そのね、準備してるのは私、うん、今同じような人思い浮かびました、
うん、
えなりかずき。
あの人が服でしょ。
次の日着る服も全部畳んでここにこれって置いてやってました。
それは、ね、すごいですね。
うたたび座のえなりかずきです、なりこは。
なるほど、
はい、
そこまで徹底しましょう。
そうしましょう。疲れを取る方法ね。
うん、
いやでもこれ大事なんですよね。別にうたたびしてなくてもあれですけども、
チョコはこうね ストレッチよくしてますよね。
うん、でも一番助けてくれてんの実は水なんじゃないだろうかって思う時があります。
飲んで
飲んでもやっぱりたくさん水飲んで、うん、朝もたくさん水取ってたら、うん、なんかこう
巡る
なので、うん、一人若干トイレに行く回数が少なめの私なんですけども、うん、旅の最中はなるべく行くように心がけております、うんうん、
はい、
あ、そう、話してるうちに番組も終わりの時間に近づいてきてしまいました、うん、今日は滋賀の、うん、彦根から、うん、彦根のホテルの一室から、はい、純子と成子でお届けしてまいりました、
はい、
本日もこのチープな話にお付き合いいただき誠に
ありがとうございました。